お知らせです。統計調査にご協力をお願いします。総務省と経済産業省は、令和3年6月1日現在で、令和3年経済センサス活動調査を実施します。全国のすべての事業所及び企業が対象となる重要な統計調査です。調査票は知事が任命した調査員がお伺いして直接配布するか、国が郵送します。調査員がお伺いする場合は必ず調査員証、従事者用腕章を身につけていますので安心してご回答ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係へどうぞ。公共下水道事業計画区域を拡大しました。岩出市では下水道整備を効率的かつ効果的に推進するため、県と紀の川市と連携して紀の川中流流域下水道事業を実施しています。平成13年度から事業を着手し、現在事業計画区域およそ897ヘクタールの下水道整備を進めています。本年4月からは、第6期事業計画区域としておよそ206ヘクタールを追加し、合計およそ1103ヘクタールを事業計画区域として、下水道整備の拡充を図ってまいります。皆様方のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは下水道工務課へどうぞ。公共下水道への早期接続の助成について、供用開始後3年以内に公共下水道への接続工事を完了、または排水設備等工事計画確認申請書を提出し、180日以内に排水設備工事が完了した場合に、助成を受けることができます。助成額は供用開始後、1年以内は上限7万円、2年以内は上限5万円、3年以内は上限3万円となっており、3年を過ぎると助成を受けることができなくなります。なお、排水設備等工事計画確認申請書を提出していただく前に、はじめに、下水道事業受益者申告書を提出していただき、受益者負担金を支払っていただく必要があります。新築家屋や店舗、事務所などの物件や、水道料金、市税の滞納のある方は助成の対象外です。お問い合わせは上下水道業務課、下水道係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。特殊詐欺被害防止専用フリーダイヤル開設について。和歌山県警察では、特殊詐欺被害を防止するための相談窓口を警察本部に開設しました。その話、ほんまに大丈夫？かけて損なし、ちょっと確認電話。特殊詐欺被害防止専用フリーダイヤル0120-508-878 0120-これは罠やです。警察や金融機関から電話があって、キャッシュカードを預かると言われた。市役所などから電話があって、保険料を還付すると言われた。このような電話がかかってきたときは、気軽に電話で相談してください。次に、大型連休の交通事故防止について。この期間は、高速道路や主要道路などで長時間の交通渋滞が予想されます。ドライバーの皆さんへお願いします。混雑する道路や時間帯をなるべく避けて、余裕を持った計画を立てましょう。長距離の運転の前に、車の安全点検を実施しましょう。正しくシートベルトを着用しましょう。疲れたな と感じる前に、こまめに休憩を取りましょう。お出かけの前に、行き先の交通情報の確認をしましょう。以上です。お問い合わせは、岩出警察署、電話 63-0110 どうぞ。岩出警察署からのお知らせでした。教育委員の退任、および新教育委員の就任についてお知らせします。明治博和さんが3月31日付で教育委員を退任されました。奥美幸さんが3月定例議会において任命の同意を得て、4月1日付で教育委員に就任されました。宝くじは皆さんの生活に役立っています。皆さんが購入される宝くじの収益金は、県内の売り上げに応じて、道路や公園整備などの事業に活用され、暮らしに役立っています。宝くじの購入は、ぜひ県内でお願いします。ドリームジャンボ宝くじ、一等前後賞合わせて5億円、ドリームジャンボミニ、一等3000万円も同時に販売しています。発売日は5月7日から6月4日までです。お問い合わせは和歌山県財政課、電話 073-441-2160 どうぞ。6月1日は人権擁護委員の日です。人権啓発キャッチコピー。誰かのことじゃない。人権擁護委員法が施行された日にちなみ、全国人権擁護委員連合会では、6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権を尊重する意識の高揚に努めています。岩出市の人権擁護委員は次の方々です。岡田の西岡正光さん、宮本よし子さん、原の家原守さん、山の村中隆子さん、根頃の松尾隆さん、田宮文子さん、野女野の藤原正明さん、南大池の奥茂子さん、以上です。6月を除く毎月第2火曜日に様々な人権相談に応じています。詳しくは広報岩で相談のページをご覧ください。相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。なお、6月1日火曜日の人権擁護委員の日に、特設人権相談所を次の通り開設します。場所は岩出市役所第一会議室。時間は午前10時から午後4時まで。お問い合わせは生活支援課人権啓発係へどうぞ。家庭で暮らせない子どものために、地域で支える家庭養育。様々な事情で保護者と暮らすことができない子どもたちがいます。家庭を必要とする子どもたちのために、お帰り、ただいまを言える場所になりませんか。養育里親、養子縁組里親、週末里親など、様々な形で、家庭に迎えてくださる里親さんを探しています。子供たちの笑顔のために里親を始めてみませんか？里親相談会や先輩の里親さんのお話、里親制度パネル展示を開催します。気軽にご相談ください。里親制度パネル展示は5月24日月曜日から28日金曜日まで、岩出市役所1階ロビーで行います。また、先輩里親ミニ講座、里親相談会は、5月28日金曜日、午前10時から午後4時まで、岩出市役所第一会議室で行います。問い合わせ先は、里親支援センター、なでしこ、電話 69-1004、 ファックス 69-1002 です。声の広報のお知らせです。朗読グループ岩出弥生会による広報岩出を朗読した音声データを岩出市ウェブサイトで公開しています。ぜひご視聴ください。お問い合わせは視聴講室へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は病院です。右手の4本の指と親指で左手首を挟み、脈を取る仕草をします。その後、両手を親指を上にして小さく前に出し、下から上に向かって四角い建物の形を作ります。これで病院を表します。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。スポーツの大会結果です。和歌山市ペタンクフェスティバルが2月14日、和歌山城砂の丸広場で行われました。エンジョイの部1位、大塚幸子さん、松本菊子さん、笠原定次郎さんでした。2020年度、紀の川市小学生バレーボールお別れ大会が2月28日に行われました。岩出市バレーボールスポーツ少年団女子が準優勝。オープンの部で岩出市バレーボールスポーツ少年団男子が準優勝しました。第68回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が3月3日根頃若者広場で行われました。男子の部57人参加。1位、宮崎豊さん。2位、谷本武雄さん。3位、高橋美希夫さん。女子の部40人参加。1位、大上信子さん。2位、岩西真知子さん。3位、吉田由紀子さんでした。スポーツの大会結果でした。